TKO Radio.
Café au Lévis. Wednesday, DJ-Ethic.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio.はい、ということで、裏カフェオレディオ第56回目です。お届けしたいと思います。はい、パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いいたします。はい、裏カフェオレディオは下ネタ、不平不満、ゲスな話題を中心に話す収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページ、Twitter からも、ございますので、ぜひチェックしてみてください。あとは YouTube チャンネルもございます。ぜひご覧ください。それでは、本日も一緒に お届けするお二人を紹介したいと思います。どうぞ。
ゆうとです。
恭平です。
はい、今週もやっていきます。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
やっていきます。お腹すいたよ。
お腹すきました。
いい時間だね、
う
ん、
はい、
お腹すいたとしか言いようがない。
じゃ収録終わった後にちょっと何か食べましょうかね。
俺食べてきちゃったよ。
あ、そうですか。
何食べたの？
ボンベ。
あら、
うん、カレー食べたくてさ。
店にあんじゃん。
あ、そうだ、美味しいカレーね。
美味しいカレー、うん、消しゴム入りカレー。
いや、やめろ、そのもの消しゴムのくだり。あの、なんか剣の部分ね。
そうそうそうそう。
いい具合に消しゴム感でんだよ。
すごいんだから。
美味しい消しゴム、
うん、そうですね。あ、そういえばですね、あの前回の収録でママの話をしましたね。サングラスをかけてる、
汐留のママはかっこいいサングラスかけてチャリンコ乗ってるっていう話。
そうです、そうです。
あのみんながみんな、うん、みんな揃いのね、
同じ話をしてるっていうのを話しましたけど、うん、ちょっとあの僕もなんか最近あのいろいろなものを貯金で買ったりしてまして。
貯金を切り崩して買ってんといろいろなものを。
貯金のくだりはいらねえんじゃねえかな。買ったでいいんじゃねえかな。
まあまあ、給料で賄えなかったかそこは。
でもタネット的にはもう貯金を崩してまで買ったんだぞという。
そうです、そうです。
もしくはそれのために貯金したの。
それのために貯金をしてました。
偉いよ、
はい、
えら、
えら、
うん、なんだろうな、えらく感じないね。
えらい、
うん、
実はですね、あのサングラスを買ったんです。
いいじゃん、
タネットが、
はい、眩しいからね、
はい、
楽しい、
眩しい眩しい
眩しい、
うん、夏紫外線強いから、ね、うん、目焼けちゃうから。
そうなんです。で僕あの本当に柏に住み始めたのはもう 5年あ6年ぐらい経ってますけど、うん、もうそれよりも前にサングラス欲しかったんですよ、
うんうん、
なんですけどいろんなこう貧乏になったりとか仕事辞めたりとかそういう影響でどんどんタイミングが先延ばしになってて、
うん、
なってた。
サングラスのタイミングが
買えないっつってね。
買えない、
あの物によっちゃまあまあするもんね。
そうなんですよ、
ピンキリだよね、
う
ん、
なんかトイサングラスみたいな5、600円のもあるしさ、
はい、
なんか3、4万のもあるしさ、
うん、はい、で僕あの何年も我慢したことが引き金で結構高いサングラスを買いました。
それはもともと欲しかったなみたいのがあって。
いや、
たまたま探してたらそれが
こういう形。
こういうって言うなラジオ。こういうって目でやるなラジオ。
レイバンのサングラスってこう代表的なのあるじゃないですか。
ティアドロップではないか。
ティアドロップではなくて、
なんだっけ、ウェイファーラー
の形のサングラス。
ザサングラスだよね、うん、
はい、
今のね。
欲しくて、うん、その形であればいいなって思ってていろいろ探してたんです、
うんう
ん、まあ、レイバンのサングラスは試着させてもらったんですけどちょっと自分の顔が小さいので。
小さいよね。
ジャパンフィットのやつでもダメだったの？
実際あのアジアンフィットっていうのを
アジアンフィットか
つけてみたんですけど、うん、ちょっと眼鏡の一
回り小さくなってるやつがあるんだ。
あと鼻のあれが
違うからか、うん、
そうです、そうです。でレイバンよりももう一回りフレームが小さいサングラスっていうものを見つけまして、
うん、
で
そうか、サイズの問題があるもんな。
そうです、そうです。
あれさ、ちょっと話止めちゃうけどさ、
はい、
アジアンフィットってまあまあ屈辱なフィット感だよね。お前らアジアンフィット以外のやつだとどうやら 鼻が低いんで合わないんでしょ、だからうまいこと作りますよみたいな、
うん、
なんでさ S とかさ M とかにしねえんだよみたいな。アジアンフィットってそういう差別的なフィット感出してくんだよ、
はいは
い、お前いいよ100歩譲ってコンドームじゃなくてよかったよみたいなさ。
コンドームのアジアンフィットはちょっとやだね。
やだよね。
やだね。
もう無理してあの US フィット買うよね。
US サイズみたいなね。
うん、 無理して、
はい、
US の S 買うよ
US のキッズサイズ買うよ分かんないけど無理して
キッズすげえな US
キッズの140買うよ
コンドームのサイズ巻きがあればね、
そうそうそう、あれば、
うん、悔しいもんな、確かにな、
もうコンドームのレディースサイズとかもよく分かんない感じになっちゃったレディースの M みたいなさ何の話だよっていうで何買ったの？
それでですね、今日ちょっと持ってきたんですけど、
あら、いいじゃない、
はい、見てもらっていいですか？
ねえ、サングラスかけるのつけるの買うの何年ぶり？
人生で生まれて初めてです。
あれちょっとこっぱずかしくない？サングラス
わかる、
かけるのがですか？
かけるのとか、まあ、この字になっちゃったらあんま関係ないかな。
かけ慣れる自分までね、ちょっとね時間かかるというか。
そうそうそうですね、
かけてる自分がなんか
ちょっとトリッキーなものじゃん、サングラスって、うん、日本人にとっては、うんうん、初めて買う人だと、うん、例えばさ、ベースボールキャップだったらかぶれるけど、
はい、
ベレー帽ちょっとなかなかまだいけねえなみたいなとか
さ、あの帽子にね、
そうそうそうそう、そういうのとかあるじゃん。
まあそうですね、本当に、まあ、ベレー帽とかは
タレント似合いそうだけどね、顔ちっちゃいから、う
ん、経験を積んだ、放送作家とかラジオディレクターとかが唯一つけられて
そうなんだ、
閉ま
るでしょ、
閉まるもので、
うん、そういうイメージだよね、
最強のアイテムっていうか、
うん、確かにサングラス、はい、インターネットがかけてるイメージ、そうですね、キョウちゃんはねよくかけてるよね、かけるときは。
そうね、
うん、
サングラスはつけるな、はい、普通に。
ちょっとじゃあ、
はい、
見せて
よ。なんていうブランドのになんですか？
トム・フォードです。
レイバンの？
レイバンではなくて、トム・フォードっていうブランドなんです。
おー、
はい、で、いろいろ、
それはまあ人の名前なのかな、じゃあ。
そうですね、
トムさん、
はい、
うん、
六本木とか新宿とか渋谷でいろいろお店があって見て回ってきました。
汐留のお母さんたちつけてるのトム・フォードじゃねえのかな
ワンチャンあるね、
ちょっと
ワンチャンあるね、
ちょっと見るまで分かんないけど、
はい、
じゃあちょっとオープンしてくださいよ。
はい、
箱から今、
あ、いいじゃん、
はい、
お、シンプルで、かっこいい、マットなブラックで、はい、あの本当に、
うんうんうん、
シンプルなサングラス、
いいじゃないです
か、はい、確かにちっちゃいね、ちょっとね。
あ、これお前お母さんつけてたような気がする
そう、お母さんがつけるようなああいうシャネルとか、うん、ああいう系のブランドなんです。
そうだよね、
トム・フォードって
ハイブランド、
はい、
ちょっとかけてもらっていいですか？
はい、
あ、いいよ。
あ、どうですかね。
いいよ。あれ、いい、
柴田恭平みたいだよ。
うん。
ありがとうございます。
うん。そこは関係ないねでしょ。
そこは関係ないですね。
関係ないねって言ってくれよ。
はい、そこは関係ないですよねじゃなくて、そこはそういう話じゃなくて、あの名台詞があるんですよ。
そうなんです。
これも世代の問題だね。
ごめんごめんごめん。あ、ごめんごめんごめん。
ちょっと私もちょっとボキャブラリーが。
似合う似合う似合う。あのサイズに合ってる。
あ、よかったです。ありがとうございます。
つけた感じ軽いの？
軽いですね。で、フレームがマットなんですけど、うん、これってあんまり少ないみたいで、うん、はい、
あとはもうあれだね、多分最初いじられるだろうけど、
はい、
もうかけてそういうもんだ、そういうキャラですみたいのをもうかけ慣れ、
うん、はいはいはいはい、
でもそうですね、この形はねそんないじられないよね。
うーん、そうですね、まあ定番ですからね。
うん、
それ変更？
変更っていうのは何ですか？
ポラライズドってこう変更レンズ、釣りする人とかよく使うんだけど、それ変更レンズをどう説明していいか分かんないけど、
はい、
いろんなのに対応できるってこと。
なんかこう釣り人からすると水の中が見えるサングラス、
はい、あ、
キラキラ反射しないで、
そうそう、キラキラを抑えるみたいな。
スノーボードとかもそういうの？
スノーボードとかもそう、
あ、はい、あ、でも多分そういうもんだと思います。
うーん、
はい、
変更になるとちょっと高くなるんだよレンズが。あ、
ちなみにお値段、
4万8000円。
あ、いったね。
はい、
いいサングラスの値段だね、
は
い、
上等博覧会だよ
そう、当時6年前ぐらいから買いたくて買いたくてサングラスを、
うん、
サングラス500円貯金っていうのやってて、
いやだ、偉いよ、なんかそういうの、うん、タネット、なんか水とか汲みに行くし、
そうそう、
味噌とか作るし、ね、
はい、でそれがやっと貯まって、貯まったら5万円貯まるやつなんですけど、それで買いました。
ついに溜まったぜ。
ついに本当に。
へえ。
えらいえらい本当に。
いや、嬉しい限りです。
はい、似合ってるし、いいじゃん、いい買い物したよね。
ああ、ありがとうございます。
そうだね。
なので、もう このおしゃれサングラスはもうこれ一本でも絶対これ以外に買い替えはしないと思います、ね、で
もねちょっとわかるな、うん、俺も
そういうねいいものを
1個欲しいのはね、うん、かるちょっとね、はい、俺は結構そのどっちかっていうと安いサングラスを毎年買うみたいな、はい、なんかそんなノリでもう車の中に積んどくよとかさ、
はいはいはいはい、
車でかけるようなもうこれとか、
そうそう俺もそうよ、なんかあの車の中に入れてるし普段リビングに無造作に置いてあるのもそうだし、
でもキョウちゃんもつけても結構いいやつ、ね、オークレーじゃなくて、
そう俺オークリーのラッチってやつなんだけど、はいはい、うん、俺それしか持ってない、
へ
でついこの前それ俺4つぐらい持ってんの、はい、フレームがちょっと違うレンズがちょっと違うみたいな、はいはいはい、でそのうちの1個をちょっと目悪くなってきたんで、うん、メガネにしようと思って、うんうん、形気に入ってるからさ、うん、メガネ屋さん行ってこれメガネにしてくださいよっつって、
はい、
してもらったんだよ、うん、
度が入って、
そうそうそうそう、ちょっとだけ 度入れてね、したらまあ確か見やすいんだよね、
はいはい、
なくしちゃったよそれやっぱつけ慣れてないからさ、ね、あの常になきゃいけないもんでもないんだよ、
はいはいはい、
だから多分飲んでて置いたりしたんだろうな、うん、なくしちゃった、あったらちょっと拾っといてください誰か、
あとさあれない、俺もさそんなしょっちゅうかけるわけじゃないんだけどさ、前回のあるあるじゃないけどさ、あの頭痛くなるあるある、
メガネ、
メガネあるある、
俺ねメガネ屋さんに言われたの、うん、メガネ初めてですかって言われて、うん、あ初めてですっつって、慣れないとちょっと頭痛くなったり気持ち悪くなったりするかもしれないですけど、あ慣れるんでって言われて、うん、なかったね、
いやそれはさ薄いから度数のやつじゃん、
そうそう低いから
じゃなくてさ、その締め付けというかかけてることでの
なんかそれは合ってないんじゃないの、
そっかそっか、うん、ちゃんといいやつやれば
そう、あの調整ができるんですよ、
そっかそっか、全然痛くなんない、そこの脇の目の脇の部分とかは、
ね、今の段階では大丈夫です、うん、でもこうつけてたりとかつけ外しを繰り返すとちょっと歪んだりとかそういうものがあるんで、まあ、適宜あの買ったお店の人はあのすぐ調整させていただきますんで、うんうん、って言ってくれて調整していただけます、はい、
いいな、なんだろうそのいい大人の一点物シリーズみたいの、
うん、
なんか ね、 いいね、2万ぐらいあの俺のかけてるサングラスは、はい、そのちょっといいレンズにしても、まあ、言っても3万ぐらいなんですよ、
はいはいはい、
だからまあ普通の社会人だったら、ね、気軽には買えないけどさ、なんかちょっといいサングラス欲しいなみたいので買える金額じゃん、でもさなんかこの5万弱ってさ、はい、ちょっと違うよね、
そうですね、その
前回 の、 あの祭りの100円の差みたいなさ、はいはい、話でさ、はい、なかなかこう
分かるな、うん、分かるな、
おいそれとポンポンポンポン買えるもんではないよね、はい、でだからすごいいい買い物だなと思う、
そうです、
あれとか持ってる、いい革靴とか
一応持ってます、
あやっぱ一個ある、
あのこれも俺そんなしょっちゅう革靴履かないから結婚式とかぐらいじゃん、冠婚葬祭ぐらいだから2足ぐらい茶色と黒で、あのちょっといい革靴は持ってる、
はいはいはい、うん、
そうだよね、うん、
でねちょうどいいタイミングだからね、
はい、
俺も今言うんだけど、まあもうすぐ9月で僕40になるんですよ、
はい、
僕は40って言わないもん、40
40
になるんですよ、
はい、
ね、でそんなにさ仕事熱心でもないんだけどさ、まあ一応代表でやってたりとかさ、
こう、まあ、自分で動いてね、
自分で動いたりしてるじゃん、
はい、
偉いもんじゃないにしても、
まあいろんな
会議行ったりとか、ちょっと最近立場上偉い人に会うようになってきたりとかしたからさ、
組の、は
い、組じゃねえわなんでそんな本部まで行くようになっちゃったんだ大出世だわ、あのそういう人たちと会うから、まあほらメモを取ったりするじゃないですか、
あ、はい、
生意気にもね二十歳ぐらいの頃からいつか大人になったら、二十歳の時点で大人なんだけど、
はい、
大人になったらいいボールペン欲しいなと思ってたことがあったん
ですね、うん、
でもここはベタなんだけど、もうモンブランの内裏のちょっといいラインの、
はい、
ボールペンをね40になったら自分の誕生日プレゼントに買ってあげようと思って、
おお、
先に言っとくね、うん、なくさないでね、
いやだからまあなくすんだよ結局
結局なくす
結局なくすのどうせなくすんだよ俺、
だでも今日してないけどアップルウォッチはまだある、
アップルウォッチはそう、あのしてくるの忘れた、
あ大丈夫、まだ
してくるのを忘れた、
あよかったよかった、
うん、その手のはねなくすね、
でもまあ
だそういうのをなくさないためにもう、うん、お前もう40だぞみたいな、
なくさない大人になりたいよね、
そうそうそうそうだからすげえ高いのを買って、うん、もうだから首からぶら下げてようかと思ってるそれでもさあのなんつうの 視界を司るメガネをなくす男だから、
あ、
首にぶら下げてもダメだろうな、はい、ホンブランは。
でもなんかいいですよね、そういう。
そうそう、それをね買おうと思って。別にだ、あのこれ聞いてる人プレゼントしてくれたっていいんだよ。
最悪ね。
9月13日に、
はい、
うん、
そうですね、
うん、モンブランの強兵って書いてある、
うん、あとさ、あれもさ、ちょっといいの持っときたいなって。まあ俺はたまたまもらいもんでいいのがあったんだけど、ハンコ。
あ、ハンコね。
ハンコを結構さ、うん、
実印ね、
実印、
うん、
ちょっといい契約をしなきゃいけないとか、
はいはいはいはい、
例えばまあ車で買います、でもまあ何百万とかの時にじゃあとかさ、
うん、
まあ、家を買う買わないとかさ、まあ、賃貸とかもそうだけど、うん、ね、
こういいハンコは俺はね20歳かな、
うん、
の時に家族にプレゼントされた。
1個あるといいよね、あのちょっと大きい感じのさ、
そうそう、
あの
ぶっといやつ
ぶっとくてさ、
う
ん、ちゃんといいのに入ってて、
そうそうそうそうそうそう、それとね、数珠、葬式の時に使う。
そうなんだよね、数珠とか
数珠はね、
そうだな、
俺さ、
ね、
相当いいの持ってるよ。
へえ、
うん、あのドン・キホーテとかでヤンキーがつけてるやつじゃないよ、う
ん、はいはいはい、
手首に、
うん、
ちゃんと冠婚葬祭冠婚葬祭というか葬式の時に使うお数珠はね、俺いいの持ってるよ。
俺もハンコさ、親父がわざわざ海外行った時に、
はい、
台湾に行った時に、向こうってそういう印鑑の文化すごいんだって。
すごいね、中国、台湾
で、あの縁起物だからっつって、風水とかなんかそういうなんかいろんなので合わせてなんか作ってきて、
そういうのいいね。
そうでもらって、おーっつって見たら、
はい、
ユートって書いてあった。そこ名字じゃねえんだと思って。しかも俺の漢字ちょっと難しいね、ややこしい3文字で、
そうですね、
すげえなーと思って。
ユートって書いてあった。
ユートって書いてあった。でももう
しょうがないね、
かっこいいって、意外とかっこいいのよ、うん、もういいよこれ実印しようと思って。
いいです、いいです。
また面白いのが、実印ってでもこれね、名字じゃなくて大丈夫なのかなって調べたら、何でもいいんだよね。
何でもいい。
そう、
そうなんだよね。だから俺もそれちょっと前に調べたのそれ、
はいはいはい、だから佐藤さんが山本って印鑑やったっていいの、
あの登録すれば、すれば OK なの、
うん、
はいはい、
だってさ、読めなかったりとかちょっと崩してあるのとかも散々あるじゃん、
うんうんうん、まあ、それはそれなんだよね、
はい、
面白いよね。だからなんかあの
ロゴとかでも大丈夫なんですか。
あ、最悪大丈夫なんじゃないかな。それが
ロゴどうなんだっけな、
ロゴに見えるとかのラインはあるのかな。
まあお便り待ってます、その
辺は。待ってます、
はい、もう
カフェオレディオのロゴで実印作りましょうか、ね、
無駄遣いすんなよ。
それは登録してくれよ、
う
ん、タレントが実印
勝手にやってくれよ。実印作ってどうすんだよ。
かわいい、あのなんか手書きの
フリーソフトの。
そうです、
芋ハンコみたいな感じ。
そう芋でいいよ、芋で、
芋でいいです。
芋版
物消しゴムとかでもいいです
ね。いいよ、それでいいよ。
お前いじるな俺のカレーを。そうやって。
つまり牛のすねでいいよ。
すね
でいい。結局ね、
うん、
はい、それではですね、お便りまだ来てますので、は
い、もうありがとうございます。
まだまだ来てますので紹介させていただきたいと思います、
うん、
はい、これも普通のお便りです。ラジオネームぷよぷよさん、30歳、男性の方です、
うん、
京平さん、ゆうとさん、インターネットさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジメジメした梅雨にぴったりですね。
何がだよ、はい、
何
褒めてんのかけなしてんのか、
どういうことだ。
はっきりしろよ、
はい。そういえばオフパコについて先日お話しされていましたが、
オフパコね、俺が知ったニューワードね。
そうです、そうです。オフパコ何話でやりましたかね、これは。
なんか前々回
ぐらい、 前々回ぐらいな、う
ん、前々回
オフパコ、
はい、って言います
と、俺はあんまり知らなかったんだよね。
俺も知らなかった、
はいはい、うん、
まあ、で要は
ネット上でのお付き合いの人と
実際に
会ってやる、
はい、やるっていう話です、ね、
だ電源オフでパコるってことでしょ。
そうです、
そういうことだよね、はい、うん、オフパコ、
オフ会でパコるじゃなくて、
まあ、まあ要はそういうこと、
そういうことも
そういうことです、
はい、ということをお話しされていましたが、他にもインターネットさんが用語をなんかそういうのがあれば教えてほしいと話されていたので、うんうんうんうん、私からも一つ、
ありがとうございます、
嬉しいな、
はい、スケベブンドドという言葉は
もう一回、
スケベブンドド、
スケベブンドドはお前それ島根の方言だろ、それ
島根いじっちゃダメだよ。
島根の方言だろどうせ、スケベブ、スケベブンドド、
スケベブンドドか、
はい、スケベブンドドという言葉はご存知でしょうか。
意味を知る前になんだか当てようよ。
いや、まあ京ちゃんは知ってるから、
僕はもう
じゃあ、うん、それ京ちゃん本当の意味知ってるから、はいはい、スケベブンドの
そうですよね、
知ってるから大丈夫、
俺らが考えよう、
任せろ、
はい、はい、
でお便りは大丈夫の、それで、
はい、これだけです、はい、話のネタになればいいのですが意味は調べてからのお楽しみです、
はいはい、
じゃあ載ってないのね、そのお便りには
載ってないですね、
あなるほど、スケベブンドドっていうのはね
いやまだ、まあ、俺わかんないから、
うん、
ブンドドなこのドドっていうのが
えこれさ聞いてるさ、
はい、
20代30代前半の人はさ、
はい、
ああスケベブンドドねみたいなスケブンねぐらいに
あそうです、スケブンって呼ばれるんですね、
おお、はい、スケブン、
まあそうでしょう、
はい、
スケブン、
だから、まあ、何かの頭文字がこう重なってる
ブンドド、
そうです、これはですね、スケベとブンドドという単語が一緒になってるものなんですよ ね、
でもスケベはスケベだね、別に略してないんだね、
う
ん、じゃあ
そうです、
スケベ、
うん、
ブンドド
漢字の方ね、
はい、
ブンドド、
まあだから島根の方言ですよ
いやだありそうだけどおじいちゃんおばあちゃんがね
島根の方言で手癖の悪いやつをスケベブンドドというどこどこの長男坊あれお前スケベブンドドだからお前しょうがねえんだよつって
なっちまうぞお前
そうそうそうお前もスケベブンドドだあいつみたいになっちまうぞそんなスケベブンドドしてたらみたいな
ねえ ありそうだな
スケベ安倍さんに聞こうスケベブンドドって何ですかつってスケベブンドドですかみたいな
県庁の安倍さんね、
うん、県庁の、はい、島根県庁の安倍さんに聞こう
ブンドドブンドド
まずこのブンドドから考えていった方がいいですね、はい、
ブンドドは頭の文字なの何かのそれともブンドド自体も2つのワードがつながってるとかなの
いや、ブンドドは1つのワードなんです
ブンドドなのブンドドじゃないのね
これはですね音を文字化したものなんですよ、ね、ブンドドっていうのが
太鼓の達人みたいな感じだなじゃあ
ブンドド
どんどこみたいなそういうのに近いです
なるほどね
はい
擬音的なことね
そうですそうです
スケベなだからまあブンドドブンドド
そんなあ
ブンドドしようよみたいなことでしょだからもう
そうですね
えそういうこと
ふんどしとは関係ない
ふんどしとは全く関係ないですねでもなんか
さっぱり分かんないね
本当に分かんない
ブンドドあ
すごく
バイクのなんかあれなんだ
ブンドドブンドドブンドド
そうそうそうそう
近いです近いです
おおそう
近いです
ブンドドブンドド
そうスケベブンドド
なんかもうすごいだから排気量のすげえやつなのかね
うん
どちらかというとこのオフパコっていうのはやっぱりオタクの人がこう出会ってみたいなそういうとこから来てますけど
レディースだ暴走族のレディース
古いなレディース
レディースだよ、ねうん、紫のベニを引いてる
ベニを引いてね、
うん、レディースだろ
それあれじゃんミラーがピースになってるやつ
そうそうそうそうそう紫のあのチェッカーのカッティングシートを貼ってるやつ
あれブンドドだ、
うん、あれスケベブンドドでしょ
スケベブンドドっぽいなあいつだね、うん、
晒し巻いてさ、うん、あれスケベブンドドそれだスケベブンレディース
レディース、
うん、茨城のちょ茨城のレディースだよ
ちょっと外れちゃいましたね
嘘
どちらかというとこうオタクカルチャーから上がってきた感じで、
うん、
なんかこうブーンってこうのは正しいです
ブーンって
何機械音
バイクの
バイク
飛行機みたいなあれなの
そうです
そしたらジョジョのあれじゃないお前
あ
いつ
エアロスミス
エアロスナランチャじゃない
あ違う
かなり近いです
ナランチャ近づいてきた
かなり近いです
スタンドわかんねえナランチャが
そうそういうやつがいるのよ
分かったスッチーだ
あ
ーなんだろうな
上空のスケベブンドド
90年代なんだよな西部80年代後半から90年代の
上空のスケベブンドドでしょ
平成感がすげえんだよな
ユウトさんかなり近い
なんでよそんな分かんないもんジョジョの、
う
ん、
まあジョジョの奇妙な冒険は難しいですね、
うんうん、なんかこう、まあ、ノリでもうやっちゃうみたいなことい
や
あ分かったクラブ
クラブではないです、ね、
カーセックスのことだよ
それはカーセックスで分なんか長くなっちゃってるもんねあれスケベブンドとしてるよみたいなさどっかのアナウンサーみたいになっちゃってるからね
スケベンやったよみたいな
ちょっと分かんないです
分かんないですか、
はい、もうちょっとギブ
はいでちょっとユウトさんはかなり近いのでなんか カフェオレディオポイントとかをこう差し上げたいくらいなんですけど。
何そのポイント初めて聞いた。
スーパータネットくん、
ひとしくんのやつ、うん、人形
てるてるてる、それ募集された方だ。
そうだよ、うん、やったじゃん、
はい、
ゆう
とくん
やった、
2ポイントゲット、
おめでとうございます。
何ポイントだっけ、
スーパータネットくんポイント
タネットくんポイント、
1ポイント、1ポイントゲット
1ポイントゲット、
はい、それ10億ポイント当たると味噌1キロもらえるからタネット手作り
近せーの、うん、
味噌1キロ
おお、うん、頑張る、
はい、頑張りましょう、
はい、
でこれ正解なんですけど、うん、このブンドドというものをまずちょっとお伝えしたいと思います、はい、これはですね、フィギュアとかの模型とかでこう、うん、ブーンドドドドドドドってこう遊ぶじゃないですか。例えば
ちょっと待って、
模型がそれが
飛行機とか戦闘機とかのまあプラモデルとかフィギュアとかをこう手に持ってブーンってこうやりますよね、うん、ブーンドドドドド
って。それは何、タネットはそもそもこのスケベブンドドは知ってたの、このお便りが来た時に。
いや、このお便りが来た後にちょっと事前に調べさせてもらって、うん、ちょっと今僕は理解している状態なんですけど。
なるほど、
はい。でこのブンドドというものはですね、あの秋葉原の中では、フィギュアとかを示すんですね、
う
ん、
あ、もうおもちゃの飛行機でブーンドドドドドドとやるから、
はい、
もうそういうのは全部フィギュアとしてなっちゃったんだ。
そうです、
ブンドドイコール
秋葉原
フィギュア、
はい、うん、でフィギュアのことをさ示すんですけど、うん、美少女フィギュアっていうジャンルがあって、
まあ、なんとなく、
うん、あの、はい、あれでしょ、逆さにして見ないでもパンツ見えちゃってるやつとかでしょ。
あ、そうですそうです、うん、
実際もうスカートの位置がもうよく分かんないみたいなね。
スカートなんかマフラーなのか分かんないやつね。
それで洋服を着てるフィギュアとか、うん、あの売ってるじゃないですか、うん、美少女の、うん、でそれを洋服の部分だけ削り取って裸体に仕上げるっていう、こう魔改造っていうものがあるんですね。
ほう、そうか、脱がせるわけいかないもんね、あれはもう一体化になっちゃってるからね。
そうです。で、あのパンツとかを削って、うん、ちゃんとこう女性器を形作るっていう職人がいるんですよ、
うん、ブンドド、スケベブンドド職人。
はい。でそのブンドドを可動式、腕が動いたりとか可動する、まあ、フィギュアがあって、そういうのでこう正常位とか、
うん、
あの対面座位みたいなのをこうやってで、うん、こう写真で撮ったりしているのを、うん、まあ、スケベブンドドって呼ばれるんです
よ。というジャンルなんだ。
ジャンルなんです、
ね、だからキャラ弁みたいなことだね。ただのお弁当がにキャラをやってキャラ弁みたいに言うように、はい、じゃあハッシュタグスケベブンドドでやると出てくるんだ、
はい、
イン
スタはちょっとまだまだないんですけど、うん、ツイッターだといろいろあります。
スケベブンドド、
スケベブンドド、
面白い、
はい、
いろんな言葉があるよ、
はい、
あとあれだよね、ちょっと言いたいんだろうね、スケベブンドドって、
うん、スケベみたいな、
そうなんですよ。それでですね、ちょっといろいろ写真を持ってきたんですけど、
さすが資料が、
はい、ちょっとこちらご覧ください。これはあの魔改造ですね、
うん、
魔改造、
要は服を着てる美少女フィギュアを改造した、はい、これ元、
これはもう改造済みのやつなんですけど、こういう最近のフィギュアってもう 2,3 万ぐらい出すとものすごく精巧な作りのものが買えるんです、
ね、それはさ、なんだろう、別にメーカーから出てるわけじゃないよね、職人さんがいて個人で作ってる方がいてとかなの。で
もこれはなんかのキャラクターなの、これセーラームーンとかさ、
これは
ちょっと古いけど
皆さんがこう分かりやすいように、うん、エヴァンゲリオンの総流アスカラングル、
全然知らない、
ギリギリ
全然知らない
ギリギリ知ってる、
エヴァンゲリオンって言葉しか知らない。
まあ、こういうちょっとツンデレというかそういうキャラなんですね、うん、
それがこういうちょっと
四つん這いみたいな、
四つん這いになってお尻突き上げて、
はい、
やってるわけね、
はいはい、あらあらあら、なるほどね、
はい、
こういう写真を撮ってるわけだ。
そうです、
もう今それアップにして、
うーん、これ中学校だったら俺勃起してるぞこれ。
うん、そうですね、
なるほどね、
ちゃんとおっぱいとかも、
うん、でちょっと表情とかもね、
そうですね、表情もでもちょっとツンケンしたまんまなんだね、表情は、
はい、
もともとは違うフィギュアだからか、
ツンケンしてるんですけどちょっと恥じらいがあるような感じですかね。
わかん、つん、
まあ、言われると
無表情にしか見えないけど、
は
い、
言われると、
うん、
で
これ素材は何なのこれ、
素材なんですかね、
プラスチック
ポリエステルとかじゃないですか、
ポリエステルなの、
カーボンとか、
カーボンなわけないでしょ。カーボンにする必要ないでしょ。
耐久性、耐久性と軽さ求めてどうする。
耐久性、軽やかさ、しなやかさいらないでしょこれ。
そうですね、うん、じゃあ次の写真ですね、うん、はい。
あれこれ下から撮った、
はい、
完全におっぱい出てますけど、
うん、はい、
まあ、こういう乳首の色がちょっと嘘くさいけどね。
まあでもまあここは夢が、ここリアルにしちゃうとさ、
はいはいはい、
この夢っていうか、だってこれ何この色、
まあ、薄ピンクというか、
え
ちょっとあのこれあのプリンターで紙に印刷してるんでちょっと色鮮やかさには欠けますけど、うん、やっぱこの写真で見るとすごく鮮やか。これ
でも元のフィギュアを見たいよ。
あ
どんなんだったんだ、これがこうなりましたみたいな。
あ、ね、うん、あちょっとビフォアの写真はちょっと用意してなかったですね、
う
ん、
最後どうなりますんで、
あと2枚ほどあります
けど、2枚ある、
はい、おこういう、
あらあら、
はい、
あららら
ものが
あらついにおまんちゃんが、
ねえ、うん、そうですね、
魚介類がちょっと
こんな格好してたのこれ、
はい、
すごいな、
これ家にいっぱいあったらダメでしょ。そう
ちゃんとモザイク入ってますね。
すごいな。でもまあまあまあこういうジャンルが今あるんだ。
あるんですね。
でもさ、はい、このさ送ってくれたさぷよぷよ、なんかもうぷよぷよさんってこのラジオネームもいろいろ考えてきちゃうな。
考えて
る、
ね、
なんかね、まあそういうのが好きな、
うん、スケベどんどこ、
ぶんどこ、
ぶんどこ、
ぶんどど、
ぶんどど、
もう分かんないじゃん。スケベしか分かんねえ。スケベぶんどど、
はい、まあなんか他にもこういう感じとか、
スケベぶんどどね、あ結構でかいのもあるじゃん。
そうなんですよ。あとスケベぶんどど用に三角木馬のミニチュアとか、
ああオプションね。
そうですね。そういうのもあったりとか。
なるほどね、
はい、
シルバニアファミリーの家みたいなね。
あそうですそうです。
これさ、まだ俺ちょっとこの世界よく分かんないんだけどさ、
はい、
こういうのを買う人はさ、
はい、
どっち目線なんだろう、エロ目線なのか、
はい、
アートとして見てるのか。
どうでしょうね。
だってこれでさすがにオナニーはできないじゃん。
いや行くんじゃない、
エロ目線だと僕は思います
ね。ん俺もそれ
そうなのかな、なんか、そのエヴァンゲリオンのキャラクターは漫画のアニメの中ではこういう格好しないわけでしょ。
しないですね。
おっぱい出さないんでしょ。
はい、
だそれが出してるっていう事実は男心としてわかるんですよ。わかるんだけど、
うん、
言うてもさ、
うん、でもまあまあもともとその二次元のものに対して性的なものは欲求がある人はあるの？いるわけだからね、一定数。
そうですね、うん、いらっしゃいますね。
性の対象なのそれが。
はい、
だってそれ言ったらだって50代が好きっていう人だってさ、う
ん、でも それ50代は実在するじゃん。
まあ実在する
、どういう気分なんだろうなと思って。だって絶対にやれないじゃんその二次元のキャラクターとは。
まあそうなんですけど、
うん、
その結果がコミケのあの繁盛の具合だったりするわけじゃないですか、結果として現れて
る。いや、だからそこにお金を投資するのは分かるんだけど、
はい、
だってフィギュアって言ったらこれだって30センチぐらいのものでしょ。
そうですね。
いやなんか成立、俺は分からないけども、うんうんうん、おそらく成立してるんじゃねえかなって。
なん
か、うわすげえよくできてんじゃんこれって眺めるのは分かるんだよ、うん、そのスタチューだから、
うん
うん、こう見ててさ、ちょっとムラムラしてきちゃったなっつって、
はい、
しこっちゃうの。
あると思います。
あるか、
はい、
いや俺まあまあ自分のことスケベだと思うけど、
はい、
ここはね無反応だな。
あなんか友達のオタクの人で、うん、こういうなんかスケベブンドではないですけど、
うん
まあ、すごい精巧に作られた
ラブドール的なでもなく、
ラブドールではないです、精巧に作られたフィギュアとか、
うんうん、
こう見るとやっぱちょっとなんかスカートとか覗きたくなる気持ちがあります。
それは分かる分かる分かる、
はい、
どうなってんだろうとか思うよ、う
ん、なんかちっちゃい頃リカちゃんの裸とかでもなんか変な感じになっちゃってね、
う
ん
う
ん
は
い、
おーみたいな、
うん、なんか
それは分かる分かる分かる、それは佐賀だから、
はい、うん、
だけどスケベブンドドにぶっかけんの、
まあ、ぶっかけるかどうかはねえうどんじゃないんだからもう、
そ
う
か、
うん、まあ
うーん、
おそらくでもそういう対象だからこう広がってってるような気
も、夢のような環境じゃんそれが家にいっぱいあったら。
そうなんじゃない。
うそうです ね,
ね、
うん、
今日はドイツでみたいなことでしょ。
いやいやそうじゃない、
はい、
まあ家には上がりたくないけど、
はい、
あのスケベブンドド収集家とちょっと喋りたいね興味ある
とか、うん、職人とか、
職人はいいや、
はい、
趣味で コレクターの中で超有名人ですとかじゃなくて、
はいはい、
あいくつか持ってますみたいなやつとちょっと喋ってみたい。にわかスケベブンドだと
探せば意外と近くにいるかもしんないよ。掘り起こせば
いるんだろうね、
は
い、
うん、実は言わねえけどみたいなさ、
うんうんうんうん、スケベブンドド、
はい、というね、はい、
勉強になりましたよ、
はい、勉強になりましたでしょうか、うん、はい、
ありがとうございます。
こういうの嬉しい
ね、面白かったです、
うん、ニューワード教えてくれるの、
うん、そうですね、僕もね、こう知ってるジャンル知らないジャンルまだまだありますから、
うん、
そういうところの知らない部分をぜひお送りいただければと思います。
そうですね、
はい、ということで、一旦 CM です。
リュウさん、50歳になりますけどお互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。
大将、中トロ一つ。
はい。
株式会社エンパワーメント J は固定費削減サービスを提案する会社。様々な店舗でかかる電気、ガス、水道、通信費、ちょっと見直してみませんか？固定費削減アドバイザーによる無料出張相談も実施中。どんなところでも素早く伺い、厳選したサービスを提案します。お問い合わせは0120-96-1677。
ヘイお待ち。
日常の生活をより有意義に。経費削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ Internet Presents Cafe O Radio Brought to you by 大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J。
はい、ということで、裏カフェオレディオ第56回目でした。
これ、
はい、
スケベブンドと引っ張るけどさ、
はい、
どうもさ、フィギュアっていうとさ、
はい、
こういう美少女系のアニメのキャラクターのフィギュアじゃん。
うーん、
汚ねえおっさんのフィギュアとか小物用にさあったりすんのかな。
リアルな、
うん、もうすごい、もうガチムチの
いや、ガチムチとかはあるかもね、
うん、
あの筋肉とかのマッチョとかあるんじゃない？
でそれがさ、なんか服とか甲冑とか着てて、ああ、わー、はいはい、みたいになってんのをスケベブンドド化するみたいな、
あるかもね、う
ん、はいはいはい、
だからほら、まあ、フィギュアとかで分かりやすいのだとドラゴンボールとかのフィギュアとかあるわけじゃん、ワンピースとか、 だから
それがもう
スケベブンドドになっちゃうと、あるかもね、 その、うん、そういう魔改造も出てくるかもしれないでしょ
う。そうですね、うん、あると思います。
僕はあるんだろうな、はい、それがいっぱいあるホモ、
はい、
ぐっちゃぐちゃだねもうぐっちゃぐちゃ。
でもこのスケベブンドドのジャンルで本当にあの中肉中背でブッシュってなんかブッシュみたいな気持ち悪いおじさんのフィギュアも売ってて、
それとこの美少女がやってるみたいなやつでしょ。それはわかる。そのおじさんとなんか美少年みたいなとかさ、
もうまあでもあるんじゃない、
ぐちゃぐちゃの、
はいはいはい、
うん、あるよね、うん、あるある、
絶対あると
思う、絶対あるよ、
馬なんか入ってきちゃったりして、
そうそうそう、ヒヒーンだっつってあるよ。
まあディープな世界ですから ね、
面白いね。
そうだね、ディープな世界だよ、
あると思いますよ。
ちょっと表の方でそれ呼んでよそういう人、ブンドド氏
ちょっと頑張ってみます、はい、うん、ということでね、はい、今週はこのあたりで、
はい、
もう時間が来ちゃいましたので、
はい
はい、締めたいと思います。はい、ではお相手は DJ インターネットと
ユードドミット
強兵ブンドドと
でした。
はい、お届けいたしました、メールくださいましてありがとうございました。カフェオラディオ